山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーのまぶちゃつしです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。まぶちさん、今回のテーマですが、居宅サービス計画の作成ですね。
はい、いよいよケアプランを作成するということで、この居宅サービス計画というのは、居宅ですねに住んでいる要介護者の方の、計画になりまして、要支援の方は介護予防サービス計画というふうになりますし、介護建設に入所されている方は施設サービス計画というふうに一応名前が変わってきますが、今回はこの居宅サービス計画についてお話を進めていきたいと思います。
前回アセスメントというのをしましたけれども、その結果に基づいて、この、原案となるものをまず作成していくという流れでしょうかね。
そうなんですね。原案っていうところが面白いところなんですね。通常はアセスメントをして、そのままプランを作っていって、そして実行するという形なんですが、間にこの原案っていうのを挟む。というのが、介護保険の中のケアマネジメントの特徴なのかなというふうには思うんですけれども、この、なぜ原案を挟んでいくのかっていうとですね、この、まず計画を作っていくときには、先ほどアセスメントの話をしましたが、ケアマネさんと利用者さんと家族さんですね、その方々とですね、話し合って決めていって、訪問介護、ホームヘルプですね、通所介護であるとか、あとは短期入所、副職、さまざまなサービスがありますけれども、それらを、位置づけていくことになるわけなんです。で、そこで位置づけて GO だったらですね、どのヘルパーさんが来るのとかですね、どのデイサービスに行くのとかって、ちょっとよくわからないし、どんな人と会うのっていうのも利用者さんも不安になると思いますので、原案を作成して、そして、当然ながらその段階で、どの事業者に来てもらうかっていうのを決めておくわけなんですけれども、それぞれがこう、デイサービスに週例えば3回ヘルパーさん週2回来てもらうっていうと、なんか独立してなんか勝手にやってしまうみたいな感じになっちゃうので、やっぱりこうケアマネジメントをやっていくっていうのは、ケアマネさん、利用者さん、家族さんが中心となってですね、いわゆる多職種連携というのをねやっていかないといけないですので、簡単に言うと双方の顔合わせみたいなのがやっぱり必要になってきますし、なぜこのプランになったのかですね、アセスメントのところでも話をしましたが、やっぱりここが、理屈がいるわけですよね。合理性が求められるということなので、これらをですね、各、サービス提供者にも理解してもらわないといけない。だから単純にデイサービスに来て、お風呂に入ってもらって、ご飯食べてもらって、帰ってもらうだけじゃやっぱ困るので、この方がなぜデイサービスに行かれたいとおっしゃっているのかっていうのもですね、ご本人さんの口、ないしは、ケアマネさんからですね、お話をしてもらうだけでも、サービス提供って変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ですから、担当者会議、サービス担当者会議っていうのをですね、挟むことが必要になってくるので、一旦原案、いわゆる叩き台っていうのを作るんですよね。ちょっと変わってるっていうことは変わってますよね。
かなり、言い方を変えるとすごく丁寧。
そうですね。丁寧にされていますね。だからそのサービスね、担当者会議の中で話し合ってですね、そこでプランが変わることもありますし、変わらずそのまま行くってことも当然あるわけですけれども、一旦そのね、位置づけられた職種の方から、その職種の目線で話を聞くっていうのはやっぱ非常に重要なことかなと思うので、これはとてもいい、やり方ではあるかなというふうに思いますね。
そうですね。そしてその、居宅サービス計画のポイントとして押さえておくべきことは何でしょうか。
そうですね。何を書かれるかっていうことを結構見られるんですけれども、プランだったらね、例えば月曜日に何々があってとかですね、それだけでいいのかなと思いきや、もちろんそれだけでは良くなくて、というのはやっぱりこう、先ほど言いました、こう合理性というのが求められるわけですね。ですから、まず最初にですね、利用者さんであるとか、家族さんが、どういう思いで生活をしていきたいのかっていうのを、別々に書くわけですね。だから利用者さんはこう思ってて、家族さんはこう思ってる。それがもしかして相反するものなのかもしれませんけれども、基本的にはご本人さんこうしたいと言ってて、家族さんはじゃあそういうふうに思ってるんだったら、それを支えていきましょうっていう感じで書かれることが多いのかなとは思うんですけれどもね。そういうのがまず一つ書かれますね。そしてあとはそれに基づいて、我々支援者がどういうふうなね、支援をしていくのかという方針的なものを書くということになります。 はい、そして、3つ目が重要なニーズですね。
ニーズ、はい、はい、
生活課題と言われるもの、アセスメントの中でしっかり抽出をしてきて、うん、まあ、利用者さんがこういう課題を、まあ、持ってらっしゃいますと。
はい、
で、まあ、当然そうですよね。それを課題を持って、こういったサービスを使っていくわけだから、あ、じゃあそれを解決するためにサービス提供していきましょうということが、まあ、サービス担当者会議で共有されるということなので、まあまあ、非常にいいことかなと思いますね。
そうですよね。はい、うん、これ、長期と短期と両方の目線が必要と聞いたんですが、これはどうして
ですか？そうなんですね、うん。うん。ですから、ここで言うと、長期目標というものと短期目標というものを分けてですね、はい、サービス提供していくわけなんですけれども、はい、まあ、当たり前の話なんですが、はい、長期目標と短期目標というのはね、連動していないといけないということになりますよね。はい。うん、ですから、例えばですけれども、まあ、利用者さんのね、足がちょっとね、不自由で、でまあ、リハビリテーションしていけば少しは歩けるようになるよという話、ね、であって、まあ、そうですね、長期目標として例えば、10メートル歩くことができるというふうな、ね、設定をしたときに、まあ、それをそうですね、例えば1年先にそれを目指していこうか、ね、じゃあ半年先は5メーターかなとかですね、そして3ヶ月先は1メートル2メートルかなっていうふうにですね、まあ、刻んでいくわけですよね、短期目標というのは、はい、はい、ですから長期と短期が連動している必要があって、長期目標に10メートル歩くことができるっていうふうにね、書いてあるのに短期目標の中で、お風呂のことが書かれていたりとかですね、するとちょっとなんかずれてくるなっていう感じがするのでね、
そうですね、
この長期と短期の連動っていうのも非常に重要になってくるかなというふうに思いますね。はい、
はい、その他にこの居宅サービス計画について押さえておくべきポイントはありますでしょうか？
そうですね。これ基本的に文章で計画を作っていくことになりますので、
はい、
まあ、このケアマネージメントの中で文章っていうのが出てくると、すべてその文書で説明をします。で、文書で同意を得まして、
はい、
文書を交付するというですね、この説明、同意、交付っていう流れがすべてに必要になってくるので、まあ、ちょっと覚えておいてほしいなと思うんですけれどもね。
はい、
うん、で、よく、まあ、文書による同意って何っていうふうに言われたりするんですよね。で、例えば、まあ、プランを作りましたと。で、プランをこう見ながら一緒に説明をしていくっていうのが、まあ、文書による説明なんですね。で、同意っていうのは、まあ、これでいいですかっていうふうに利用者さんと家族さんに聞くわけですね。ああ、いいですよ、いいですよっていうふうに言ってくださる。で、これでいいかっていうと、これは口頭、まあ、口頭ですね。
ああ、そうですね、う
ん。口頭による同意、まあ、口約束みたいになっちゃうんで、うん、これダメだよ。
うん。
じゃあどうするかっていうと、いや、よかったらここに、今日の日付と、あとサインください。だよね。これが文書による同意というものになります。
ちゃんと書面で、こう、交わさないといけないわけですね。
そうですね。はい。文書による同意というのは、その、まあ、サインをもらうっていうのは基本的な考え。最近はまあ印鑑がいらないっていうふうになっているので、あ、はい、まあ、日付とサインぐらいでイメージをしておいていただければいいんじゃないかと思いますね。
そうですね。はい、うん、
でそれはまあ交付渡すってことですね。それぞれをまあ控えを持つということ、うん、
はい。
これの一連の作業を必ずしてくださいっていうふうになっています。
うんうん、まあ、結構大変といえば大変なんですけれども、はい、それだけ大事なことっていう。う
ん、そうなんですね。ここ非常にやっぱり、まあ、重要って言えば重要ですよね。うん、まあ、利用者さんと、まあ、きちっと話し合いをして、これでいいですかっていうふうに進めていくと。で、最初に同意を得て、で、当然、まあ、状態変わってくるので、その都度変わ、はい、それは変わるとは思うんですけども、うん、いや、そんなん聞いてないよっていうのはやっぱりよろしくないかなと思いますので、でね、まあ、ここに気をつけていただくということと、うん、あともう一つですね、
はい、
この居宅サービス計画に付属して、個別サービス計画っていうのがあるんですね。
個別？
はい。これ何かっていうとですね、例えばデイサービスを使われるとなれば、通所介護計画、
はい、
まあ、ホームヘルプだったら訪問介護計画っていうですね、うんうん、それぞれのサービスによってまた計画をそれぞれで立てなければならないということになるんですが、
はい、
まあ、当たり前の話なんですが、この居宅サービス計画とこの個別サービス計画も連動していないといけないということになっています。
うんうん、
例えば居宅サービス計画で、訪問介護週3回っていうふうに書いてあるのに、うん、訪問介護計画書では週4回って書いてあると、いやいやずれてるよねって話になりますので、はい、
うん、
なのでこのケアマネさんはそれぞれの個別サービス計画が居宅サービス計画とずれがないかどうかっていうことで、一応ね、うん、個別サービス計画を見せてくださいっていうことをね、はい、するという流れにもなっています。はい、
この他何か押さえておくべきポイントはありますでしょうかね？
そうですね、まあ、これはあの今話をしたのは原案の話ですけれども、うんうん、原案の後に担当者会議があってそして本案ですね、はい、が確定するというものになります、まあ、この流れも基本的には一緒になりますのでね、はいはい、一緒に合わせて覚えておいていただければと思います。
はい、今日は許諾制サービス計画の作成についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。